旧約聖書の史跡というところを学んでいきます。
And we are in chapter 7 this morning.
今朝は史跡の7章からになります。
We've been studying the life of Gideon.
ギデオンという人の、人生について今学んでいます。
And last week we were talking about when God called Gideon.
前回のところでは神がギデオンを召し出されたところを学びました。
You rememberThe Midianites were oppressing the Israelites. They made life miserable for them.
ミディアン人がこのイスラエルの民を、圧迫して彼らの生活を苦しめていました。
And they cried out to God and they said, "Help us."
で、民が本当に神に対して助けを求めて叫びました。
And God raised up Gideon.
そこで神はギデオンを起こされます。
And when he first saw Gideon, he said,He called him a mighty man of valor.
そして最初に神がギデオンを呼んだ時に勇士よというふうに言われました。
And Gideon thought, you got the wrong guy.
ギデオンは、それに対していや間違った人を選んでるんじゃないですかと。
And the Lord said, no, no, I've chosen you.
でも主はいやいや私はあなたを選んだんだと。
And through you, I'm going to deliver the nation.
そしてあなたを通してこの民全体を救うのだと言われました。
And at first Gideon wanted to know, is it really you, God? And he asked for a sign.
ギデオンは最初、これは本当にあなたなのですか、主よと言ってその印を求めました。
A kind of an unusual sign. You know, he lays out a fleece and he asks God, you know, if it's really you, make this fleece soaking wet and the ground around it dry.
ちょっと変わった、ことで神を試そうとしました彼は、羊毛をですね羊の毛を置いてもしこれが本当にあなたなのであれば羊の毛だけが濡れて、周りの地面は乾いているようにしてください。
And God did it.
で神はそのようにしてくださいました。
But he said, okay God, now if it's really you, let's, can we do it again? And this time, just in case, you know, that always happens, this timeMake the fleece dry and the ground around it wet.
それでギデオンはもう一度ですね、神様、もう一回試させてくださいと言って、今度は逆にこの周りの地面が濡れて羊の毛だけが乾いているようにしてください。
And God did it.
神はそのようにしてください。
So Gideon knows this beyond any doubt, God is with me.
ですからギデオンはもうはっきりと全く疑いもなく。神、これは神であって神が自分と共におられるのだということが分かりました。
Let's begin chapter 7 and let's start with verses 1-3.
それでは史詩記の7章に入りたいと思います。1節から3節をお読みします。それでエルバール、すなわちギデオンと彼と一緒にいた民は皆朝早くハロデの泉のそばに陣を敷いた。ミディアン人の陣営は彼の北にあたりモレの山沿いの谷にあった。その時主はギデオンに仰せられた。あなたと一緒にいる民は多すぎるから私はミディアン人を彼らの手に渡さない。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って私に向かって誇るといけないから、今民に聞こえるように告げ、恐れおののく者は皆帰りなさい、ギルアデ山から離れなさいと言え。すると民のうちから2万2000人が帰っていき1万人が残った。
Now, if you look ahead at verse 12, you'll see that the enemy, the Midianites, it said there were more than they could count.
ちょっと先の方を見ますと、12節を見ますと、ミディアン人は、敵であるミディアン人は、もう本当に数えきれないぐらいの人数がいたことが分かります。
It's like the sand. I mean, they were just everywhere.
もうこの海辺の砂のようにと、もうありとあらゆるところに敵がいました。
And Gideon and comes up, and the Lord looks at Gideon's army here, and he says, "You got too many guys."
主はこのギデオンの率いる軍隊を見てですね、あなたのと一緒にいる民は多すぎると言われました。
And you know they were already vastly outnumbered, and the Lord said, "You have too many." They were already outnumbered. There were already many more Midianites. And yet the Lord said, you have too many.
もうすでに敵のミディアン人は本当に数えきれないほどたくさんの 人数がいましたけれども、でもギデオンに対して主はあなたの率いる民は多すぎると言われます。
Because God said, if I deliver the Midianites, you're going to take glory. I know the heart of these people.
なぜならば、もし私がこの敵の手からあなた方を救い出しても、あなたたちはその栄光を自分のものにしてしまうだろうと、それを私は知っていると主は言われます。
They're going to say, my own hand has done this.
自分の手で自分を救ったと言う。
And this is the basically, this is basically, I think, the condition. This is how people are.
私はこれが私たち人間が持っているものじゃないかと思います。
We cry out to God when we're in trouble.
私たちは何か問題が起こると神に助けを求めます。
But when we have a victory, we're quick to say, hey, I'm really something.
でも、何かその勝利を得るとですね、あ、なんか自分ってすごいんじゃないかなと思ってしまいます。
I know. Sometimes I have these computer problems.
私はですね、時々こうコンピューターのに関して問題も
I'm sure you've had them too.
持ってます。
And one time I just, oh God, I you know, I said, I can't have this. I depend upon this computer. I, you know, I've got this schedule. I need to go. And I kind of crying to the Lord, crying out to him.
そしてもうコンピューターがちょっと壊れかけてですね、大変になると神様に対して主よ何とかしてください、私はこれを使ってもうやらなければ先に進めないんですと言って神に助けを求めます。
And then somehow it gets worked out through trial and error and then everything gets worked out.
でまあなんとかですね、そのエラーを解除したりなんだかんだとやって、まあ、うまくいきます。
And then I catch myself thinking, wow, you know, I'm pretty good with computers.
そうするとですね、私は自分で自分のこと、あ、なかなかコンピューターに詳しいんじゃないか自分は。
Yeah, you know, I kind of got this thing worked out, you know, and I'd start patting myself on the back.
Yeah, ちゃんとこううまくできたじゃないかって、もう自分で自分の肩を叩いて褒めてあげます。
But God wants to receive glory from your life.
神は私たちの人生からこの栄光を受け取りたいと思っております。
For all the good things that happen in your life.
皆さんの人生の中に起こったすべての良いことに対する栄光。
He wants to do good things, but he wants people to look at your life and say, "Wow, God is good."
神は本当に皆さんに良くしてくださいます。でもそれはそれによって人々が神を崇めるためで、それを見て人々が、ああ、神様ってすごいと言うんです。
And he may choose to do that by allowing you to be weak, so that people can look beyond you to see him working in your life.
そのために神は時として私たちがに弱さを覚えることを教えてくれます。それによって人々がその背後にある神の姿を見ることができるんです。
In 1 Corinthians 1:27, it says God chose.He's chosen to use the foolish things in the world to shame the wise.
第一コリント人への手紙の1章の27節のところには、しかし神はこの世の愚かなものを選ばれたというふうに書かれています。
He's chosen the weak things in the world to put to shame the things that are mighty.
この、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。
Let's carry on here, verses 4 through 8 in the story.
では続けて、読んでいき、詩式の方を読んでいきます。4節から8節。すると主はギデオンに仰せられた。民はまだ多すぎる。彼らを連れて水のところに下って行け。私はそこであなたのために彼らを試そう。私があなたに、この者はあなたと一緒に行かなければならないと言うなら、その者はあなたと一緒に行かなければならない。また私があなたに、この者はあなたと一緒に行ってはならないという者は誰も行ってはならない。そこでギデオンは民を連れて水のところに下っていった。すると主はギデオンに仰せられた。犬が舐めるように舌で水を舐める者は残らず別にしておき、また膝をついて飲む者も残らずそうせよ。その時口に手を当てて水を舐めた者の数は300人であった。残りの民は皆膝をついて水を飲んだ。そこで主はギデオンに仰せられた。手で水を舐めた300人で私はあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡す。 残りの民は皆それぞれ自分の家に帰らせよ。そこで彼らは民の糧食と角笛を手に取った。こうしてギデオンはイスラエル人を皆それぞれ自分の天幕に送り返し、300人の者だけを引き止めた。ミディアン人の陣営は彼から見て下の谷にあった。
So God takes and narrows it down to 300 people.
ここで神は300人にまで人数を減らされました。
Now I've heard people talk about why God chose the 300, you know, that drank while looking around.
まあ、なぜ神がここでこの 手で水をすくって飲んだ300人を選ばれたのかというその。
No, I've heard some people say, well, they were more alert. They were looking around.
ある人々はこう水で口あの手ですくうということはよりこう用心深いというかそういう人なんじゃないかという話を。
But you know, I think that that kind of takes away from the whole point of the story. God's whole point was that it's not.The people. It's not anything impressive about the people. It's God that's going to win the victory.
でもそういうことを言ってしまうと、これは、この話のポイントをすべて取り去ってしまうことになると思います。問題はそこに残された人々ではなくて、どんな人が残されたかということではなくて、神がそこに働かれているということです。
It's not wise to be too.To be overly impressed with people.
人々に対して必要以上に感銘を受けるということはあまり賢いことではないと思います。
Be impressed with God.
神に対して感銘を覚えてください。
Because if you become too impressed with people, I can guarantee you're going to be disappointed.
なぜならばもし人に対してあまりにもこう感銘を受けすぎてしまうと、私は保証しても保証できますけれども、必ずその人に対して失望する時というのが来ると思います。
Because people have limits, but God doesn't have any limits.
なぜならば、人というのは限界があるからです。でも神には限界はありません。
People fail, but God doesn't.
人は失敗をします。でも神は失敗することはありません。
Because I've seen it so often where people become disappointed and they get discouraged with their faith simply because they've sort of chosen a person, kind of raised them up and, oh wow, you know, said, oh, you know, just kind of, and then that person lets them down and then their faith gets shaky.
ですならば、本当に多くの人が、このある特定の人に対して、ああ、この人は素晴らしい、すごいと言って、まあ、人を見て、人に対してこう感銘を覚えて、期待をしすぎてしまう、あまりにも期待しすぎてしまうために、その人から何かこう失望させられてしまうとも、それで本当に落ち込んで、信仰までが落ち込んでしまうということを、そういった人を、見てきました。
And you know, it really isn't even the person's fault that they raised up. It's you shouldn't elevate people too high. Be impressed with Jesus.
ですから私たちは人をあまりにもこう高く期待しすぎる、その人を上に上げすぎるということは避けるべきです。むしろ神に対してこう感銘を覚えて。
And if you do see things in a person, godly things, godly characteristics that you want to imitate, that you want to follow, praise God for that.
もし誰かこう人を見てですね、その人が素晴らしいと思って、その模範に従いたいと思うような人がいる場合には、どうかそのことにおいて神を褒めたたえてください。
But remember.It's Jesus. It's all about Jesus. Jesus is good, and He's always going to be great. He's never going to give you a reason to be disappointed.
覚えておいてください。イエス様が本当に全てなんです。イエス様は本当に素晴らしい方で、いつも良い方で、私たちは決してこう失望させられることがない方。
Let's read verses. Let's get back to the story. Read verses 9 through
18. 9節から18節をお読みします。その夜、主はギデオンに仰せられた。立ってあの陣営に攻め下れ、それをあなたの手に渡したから。 しかしもし下っていくことを恐れるなら、あなたに仕える若い者プラと一緒に陣営に下っていき、彼らが何と言っているかを聞け。その後であなたは勇気を出して陣営に攻め下らなければならない。そこでギデオンと若い者プラとは陣営の中の変態の橋に下っていった。そこにはミディアン人やアマレク人や東の人々が皆イナゴのように大勢谷に伏していた。そのラクダは海辺の砂のように多くて数えきれなかった。ギデオンがそこに行ってみると、一人の者が仲間に夢の話をしていた。一人が言うには、私は今夢を見た。見ると大麦のパンの塊が一つミディアン人の陣営に転がってきて天幕の中にまで入り、それを打ったのでそれは倒れた。ひっくり返って天幕は倒れてしまった。するとその仲間は答えていった。それはイスラエル人ヨアシの子ギデオンの剣に他ならない。神が彼の手にミディアンと陣営全部を渡されたのだ。ギデオンはこの夢の話とその解釈を聞いたとき、主を礼拝した。そしてイスラエルの陣営に戻っていった。さて主はミディアン人の陣営をあなた方の手にくださった。そして彼は300人を3体に分け、全員の手に角笛と空壺とを持たせ、その壺の中に松明を入れさせた。それから彼らに言った。私を見てあなた方も同じようにしなければならない。見よ、私が陣営の橋に着いたら、私がするようにあなた方もそうしなければならない。私と一緒にいる者が皆角笛を吹いたなら、あなた方もまた全陣営の周りで角笛を吹き鳴らし、主のためだ、ギデオンのためだと言わなければならない。
Gideon was afraid, and so God said, you know, if you're afraid, go down into the camp.
ギデオンは最初恐れていました。そして神が、もし恐れているなら、まずミディアン人の陣営に行ってみなさいと言われます。
And, you know, I thought, well, if I was afraid, I'd be afraid to go to the camp. But God says, go down to the camp and listen to what they're saying.
私だったら、もしそんな行くのを怖がっていたとしたら、陣営に行くことすらも怖いと思うんですけれども、でもまあ神は陣営の中に降りていきなさいと、そして彼らが話していることを聞きなさいと言われました。
But he goes down and he hears a guy and he finds out these people are terrified of him.
そして、まあ、下っていってみるとある人たちがこう話をしていて、その話を聞いてみると、実はその自分をギデオンのことを恐れているということが分かります。
You know, how did they even know about Gideon?
彼らはどうやってギデオンのことを知ったのでしょうか。
Maybe it was because, remember, earlier he destroyed the altar of Baal and the people said, wow, this guy is not even afraid to tear down this God's altar.
おそらくですね、最初にギデオンがバールの祭壇を壊したところを覚えているでしょうか。その話を、まあ、きっと彼らが聞いて、ああこの人はなんとバールの神をも恐れないと
思った。 But God was working. God was working to prepare the enemy for defeat.
でもここで神はもうすでにこの敵を打ち負かすための準備をされています。
You know, interesting, in the New Testament, Jesus said about the gospel that the gospel is advancing and that the gates of hell can't prevail against it.
新約聖書の中でイエス様はこのように言われました。
The gospel is advancing.
福音が先にこう広がっていくと。
The gospel is advancing. It's progressing.
福音が伝わって進んでいく。
いや、that
進んで
どんどん広がっていくって。
And you know, as a child of God, the enemy actually fears you.
そして、私たちは神の子供として、敵は実は私たちのことを恐れているわけです。
I mean, we are the victors. We are the ones that are advancing on the enemy's kingdom.
私たちがこの勝利者として、実は御国を引き継ぐ者としてこう前に進んで敵の国を、なんていうんですか、 侵略というか前に進んでってるわけです。
But let's read what happens, verse 19 through 25.
19節から25節を読みします。ギデオンと彼と一緒にいた100人の者が真夜中の夜晩の始まる時、陣営の端に着いた。ちょうどその時、万兵の交代をしたばかりであった。それで彼らは角笛を吹き鳴らし、その手に持っていた壺を打ち壊した。三体の者が角笛を吹き鳴らして壺を打ち砕き、それから左手に松明を固く握り、右手に吹き鳴らす角笛を固く握って、主の剣、ギデオンの剣だと叫び、それぞれ陣営の周囲の持ち場についたので、陣営の者は皆走り出し、大声を上げて逃げた。三百人が角笛を吹き鳴らしている間に、主は陣営の前面にわたって同士打ちが起こるようにされた。それで陣営はツレラの方のベテハシタやタバテの近くのアベルメホラの橋まで逃げた。イスラエル人はナフタリとアシェルと全マナセから呼び集められ、彼らはミディアン人を追撃した。ついでギデオンはエフライムの山地全域に使者を送っていった。降りてきてミディアン人を攻めなさい。ベテバラまでの流れとヨルダン川を攻め取りなさい。そこでエフライム人は皆呼び集められ、彼らはベテバラまでの流れとヨルダン川を攻め取った。また彼らはミディアン人の二人の首長オレブとゼーブを捕らえ、オレブをオレブの岩で、ゼーブをゼーブの坂舟で殺し、こうしてミディアン人を追撃した。彼らはヨルダン川の向こう側にいたギデオンのところにオレブとゼーブの首を持っていった。
Okay, so these 300 guys, they took a trumpet and had this clay pot and a torch and they surrounded the Midianites.
この、ギデオンの、陣営はみんな手に角笛を持って、そして、壺、松明をその中に入れた壺を持ってミディアン人を囲みました。
And when Gideon blew his trumpet, they all blew their trumpets at the same time.
そしてギデオンが最初に角笛を吹くと、全員が一斉にその角笛を吹きました。
And it freaked out the Midianites.
それは、ミディアン人を非常に恐れさせました。
I mean, they're already on edge. We saw they're already afraid. You know, what's going to happen? There's this guy Midian or Gideon and they're kind of on edge. And can you imagine they hear thisCrash of these jars breaking and this trumpet blast and all of a sudden the lights surrounding them and they just freaked out.
もうすでにミディアン人はその時点で、恐れていました。ギデオンという人を恐れていて、彼らがやってくると思ってビクビクしているところに突然ですね、もう一斉に角笛が吹き鳴らされて、この壺が割られて、いきなりもう光でこう照らされて周りを囲まれてしまったので非常に恐れました。
And they started to panic.
そしてもうパニック、大混乱。
And they started to fight each other.
そしてもうお互いにお互いを殺し合って同士打ちが始まりました。
Of course, this was God's doing. This was a supernatural victory.
もちろんこれは神がなさったことで、これは本当に超自然的な勝利だと思います。
But this imageOf this torch inside this clay pot, it really brings to mind this image that Paul gives us in 2 Corinthians chapter 4, verse 7.
この、壺の中に、土のでできた壺の中に松明を持っているというこの姿はですね、本当にパウロが、コリントの人たちに書いた手紙の中の言葉を思い出します。第2コリント人への手紙の4章7節です。
And that's where he says, we have this treasure in earthen vessels, in like jars of clay, that the excellence of the power of God may not be in us.
第2コリント人への手紙の4章7節。
May be of God and not of us. 4
章7節。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。
I mean, on the outside, we're just like earthy. You know, we're just like jars of clay.
外側は私たちは本当にこの土の、器です。
Nothing special, really.
何も特別なものはありません。
But it's what's inside.
でもその中にあるもの
The Lord is in us.
主が私たちのうちにおられます。
The light, God, is, God himself lives in us.
光が、神ご自身が私たちのうちに住んでおられます。
And you know, it's often times again when we're weak that we see the light of God coming through.
そしてしばしば私たちがこの弱さを自分のうちに弱さを覚えるときにこの、光が輝くのを見ることができ
る。It's time, at times when we're broken,
私たちがもう本当に壊れてしまうときです。
That the light of God is seen in our lives.
神の光がそのときに私たちの人生のうちにこう照らされます。
You don't need to fear weaknesses that you have.
皆さんは自分のうちにある弱さというものを恐れる必要はありません。
As if you need to hide, you know, that's the way it is. Where people hide, they don't want anybody to see their weakness.
もうそれを隠す必要もありません。この世はみんなこう人からこの自分の弱さを見られないようにと一生懸命隠そうとします。
And you know, so people want to say, yeah, I'm something, I'm kind of, you know, and we want to seem competent.
人から見られるときに私は何かこう人型のものだというふうに思われるようにと一生懸命こう取り繕おうとします。
But then there's always this fear that somebody's going to see this weakness.
でもそこには常に恐れがあって、もし誰かがこの自分のうちの弱さを見つけたったらどうしようというもの。
What if they see?
それを見られたらどうしよう。
What if they find out that I'm, you know, I'm not as, I'm not as confident that I, as I seem?
私は本当に見かけほど強くないんだということをもしバレてしまったらどうしよう。
Paul said in 2 Corinthians 12:12, therefore I will boast in my infirmities that the power of Christ may rest in me. Paul said, you know, I'll boast in my weaknesses.
パウロは第2コリント人への手紙の12章の9節ですね。
Mm-hmm. Oh, okay, I'm sorry.
十二章の9節のところで、私はですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうと言いました。
So there was this great victory, but not everybody was happy.
ですから、ここに本当に偉大なる勝利がもたらされたわけですけれども、でも実は全ての人がそれを喜んだわけではありませんでした。
Let's read verses 1 through 3 here, chapter 8.
8章の1節から3節をお読みします。その時、エフライム人はギデオンに言った。あなたは私たちに何ということをしたのですか。ミディアン人と戦いに行った時、私たちに呼びかけなかったとは。こうして彼らはギデオンを激しく責めた。ギデオンは彼らに言った。今あなた方のしたことに比べたら私が一体何をしたというのですか。アビエゼルのブドウの収穫よりもエフライムの取り残した実の方が良かったのではありませんか。神はあなた方の手にミディアン人の首長オレブとゼーブを渡されました。あなた方に比べたら私に何ができたのでしょう。ギデオンがこのことを話すとその時彼らの怒りは和らいだ。
So these men of Ephraim, they were not part of this big group that gathered there in chapter 7.
このエフライム人という人たちは、最初のこの戦いが始まった時、史記の7章1節のところの最初のグループの中には彼らは入っていませんでした。
It wasn't until the Midianites were on the run that they were retreating that Gideon gave them the message, to keep, you know, keep the enemy from getting away.
彼らが呼ばれたのは、ミディアン人がもう逃げ始めてですね、逃げ出した時に、ギデオから彼らが逃げないように追いかけなさいというふうに、
And so now they're complaining, you know, why didn't you call us?
ですからエフライム人は今ここで、不平を言って、なぜあなたは私たちを呼ばなかったのですかと言っています。
This is really typical of human nature. People get jealous.
これは非常に人間の性質をよく表しているんじゃないかと思いますけれども、人は、本当に妬みを起こします。
And this jealousy spoiled what could have been a great celebration.
そしてこの妬みというのは、実は本当に大いなる、 祝福とかその祝いの時を、まあ、台無しにすること
が God had delivered them from the enemy.
神がここで敵から彼らを救い出してくださいました。
If you remember at the beginning of the story, the Midianites were oppressing them. They made their lives miserable.
この話の最初のところ覚えてるでしょうか。ミディアン人たちは本当にこのイスラエルの民をもう圧迫して彼らの生活を本当に悲惨なものにしていました。
Just as soon as they harvested their crops, the Midianites would steal it away.
もう収穫やっと収穫の時期が来て収穫したと思ったらそれをすべてミディアン人が来て盗んでいってしまいました。
They were in misery, and now the enemy has been driven out.And instead of being happy, they're saying, "Why didn't you call us?"
ですから、本当にその彼らの生活がもう惨めになっていた、そういった状態だったのが、敵が本当に今取り去られて、神が追い払ってくださいました。なのに、本当にそこで彼らは喜べるはずだったのに、エフライム人がなぜ私たちを呼ばなかったのですかと言っています。
But you know this thing.Happens in the body of Christ.
でもこういったことは実はこのキリストの体の中にも起こりうることです。
You know, sometimes when the Lord uses some Christians and uses them mightily, it, rather than rejoicing, you know, Christians in another part of the body of Christ will kind of have an attitude like, you know, why did God use them?
このあるクリスチャンの人たちが非常にこう神に用いられてたくさん用いられている姿を 見たときにそれを共に喜ぶのではなくてむしろなんで神は私じゃなくてあの人たちを使うんだと。
And you know that's a bad attitude. That's an attitude to be repented of.
それは実はまあ良くない態度ですね。あの悔い改めの必要な態度だと思います。
In 1 Corinthians 12:26, it talks about the body of Christ, and Paul said, if one member suffers, all of us suffer. And if one member is honored, we're all honored.
第1コリント人への手紙の12章26節で、パウロはこのように言っています。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ。もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。
We're all in this together.
私たちはみんなこれ、共にこれを体験するわけです。
And you know, it's not like a teeter-totter. You know, if somebody goes up, we go down.
これはなんかこうシーソーのようなものではありません。一人がこう上げられたら一人が下げられるというようなことではありません。
No, it should. You know, we don't need to be threatened by seeing God use or bless another member of the body.Because when they're honored, we're honored.
私たちは他のキリストの体である他のクリスチャンの人たちがこうたくさん用いられたり祝福されたりする姿を見たときに恐れる必要はありません。彼らが受けるその祝福栄光というものは私たちも同じものなんです。
But Gideon sort of has a neat attitude. He's kind of humble. He says to these guys, well, you know, he answers them wisely.Well, who am I? You know, look at you. You guys got the princes. You're really something.
ギデオンはこれに対して、まあ、へりくだっていたと言いますか、とても賢い返答をしています。私が一体何者だというのでしょうと。あなたたちの方がすごいじゃないですか。あなたたちは主張を手にしたじゃないですか。
Let's read on verses 4 through 9.
では、4節から9節を。それからギデオンは彼に従う300人の人々とヨルダン川を渡った。彼らは疲れていたが追撃を続けた。彼はスコテの人々に言った。どうか私に来ているためにパンをください。彼らは疲れているが私はミディアン人の王ゼバフとチャルムナを追っているのです。するとスコテの司たちは言った。ゼバフとチャルムナの手首を今あなたは手にしているのでしょうか。私たちがあなたの軍隊にパンを与えなければならないなどとは。そこでギデオンは言った。そういうことなら主が私の手にゼバフとチャルムナを渡されるとき私は荒野の茨やトゲであなた方を踏みつけてやる。ギデオンはそこからペヌエルに登っていき同じように彼らに言った。 するとペヌエルの人々もスコテの人々が答えたように彼に答えた。それでギデオンはまたペヌエルの人々に言った。私が無事に帰ってきたらこの櫓を叩き壊してやる。ゼバフとチャルムナはカルコルにいたが約あごめんなさい9節まで、
mm-hmm. はい、Let's go further、はい、But the, okay, so the, now they're on the run and he goes through these two cities Sukkoth and Penuel But they refused, he just wanted some bread You know, these, they were tired, they were hungry But they refused to help
ギデオンとその軍はまだこう追撃を続けていましたけれどもスコテとペヌエルというその2つの町にやってきました。彼らはみんなもう疲れ切って、お腹も空いていました。
And they said mockingly, you know, do you, are these kings in your hand? Do you have them already?
なので彼らに少しパンをくださいと言うんですけれども、まあ、彼らはバカにしてですね、あなたはもうすでに相手のその王の王を捉えているのかというふうに。
And again, this attitude, you would think that they would be happy.That the oppressors were defeated, that, you know, but they're not.
ここでもですね、本来であれば彼らもこの勝利を一緒に、喜ぶことができたのじゃないかと思いますけれども、まあ、そうではありません。
You see that in Israel's history at this time, they're divided.
イスラエルのこの歴史を見てみますと分かりますけれども、彼らはこう分裂させ
They're not, you know, they're not united against the enemy. They're all, and no wonder they're always being oppressed in this condition.
彼らは敵に対してこう一つになっていたわけではなくて、いつもこう分裂していましたので、まあこういろいろ敵から攻められても仕方がないという部分があります。
And this is the way the enemy works.
これがまあ敵が使ってくる手です。
He works this way in the body of Christ, dividing up, getting groups to not trust one another.
敵はこのキリストの体の中に分裂を起こさせて、お互いに信頼させないように働きかけてくる。
To the point where people say, I don't need you.
そして人々がお互いに、もう私はあなたなんか必要じゃありませんよと。
You don't ask me for anything.
何も私に求めないでください。
And you know, we have to be honest, the devil is very good, very effective at this.
実は、サタンはそういったことに非常に、まあ、長けているというか、得意です。
He works, he'll take discouragements, disappointments, and that's his goal, to divide up.
彼は常にそういったこう私たちの失望とか落ち込んだりとかそういったことを用いて私たちを分裂させようとします。
I mean, if he had his way, if he had his wish, he would want you to not have anything to do with any other Christian at all.
彼は本当にその私たちクリスチャンが他の人たちと全く関わりを持たないようにさせることを望んでいるわけです。
Because he knows when the church is divided, it's weak.
なぜならば敵はサタンはこの教会が分裂 してしまうと弱くなってしまうということをよく知っているから
As a whole, it's weak. The whole, the effect of the whole church becomes weaker. And as well as the people, individuals become very weak when they're isolated.
この分裂の結果、教会全体が本当にこう弱くなってしまって、そしてその中の一人一人の信仰もまた弱くなってしまって行ってしまうということを敵はよく知っているから
Let's read on verses 10 through 12
では続けて10節から12節をお読みします。ゼバフとチャルムナはカルコルにいたが約1万5千からなるその陣営の者も彼らと一緒にいた。これは東の人々の陣営全体のうち生き残った者のすべてであった。剣を使う者12万人がすでに倒されていたからである。そこでギデオンはノバフとヨグボ派の東の天幕に住む人々の道に沿って登っていき陣営を撃った。陣営は油断していた。ズバフとチャルムナは逃げたがギデオンは彼らを追ってミリアンの二人の王ズバフとチャルムナを捕らえその全陣営を狼狽させた。
It's an amazing victory.
これは非常に驚くべき勝利です。
120,000 enemy soldiers were killed, and these 300 guys were still standing.
相手のこの12万人の人たちがすでに殺されていましたけれども、このギデオンの側にいた300人はまだ生き残って立っていました。
Romans 8:31. If God is for us, who can be against us?
ローマ書の8章の31節のところに、神が私たちの味方なら誰が私たちに敵対できるでしょうと。
You know, if Gideon had only 30 men instead of 300 men, he would have still won the victory.
もしギデオンに30人しかこの陣営がいなかったとしても、それでも彼は勝利を得ていたと思います。
Because God was with him.
なぜなら神が彼と共におられたからです。
You never need to feel that you are limited when you are with God.
ですから皆さんがもし神が皆さんと共にいるのであれば、自分には何かこうもう限界があるというふうに感じる必要はありません。
Because God can use a little to accomplish a lot.
なぜならば神は本当に小さいものを用いてたくさんのことを成し遂げることができるからです。
When that little bit is given to him,
本当にその小さなものが神に捧げられさえすれば、
You know, this is so important to your faith to really accept this and believe this.
皆さんのこの信仰にとってそのことを本当に信じて受け取るということが非常に大切です。
God is not limited by anything.
神はどんなことによってもこの限界を持つということは決してありません。
I just want to say that again. God is not limited by anything.
神は決してこの限界というものはありません。
Because sometimes we feel, we know God is great, but we feel that He's limited somehow in our lives because of our weakness, because of our sin, because of our situation.
なぜならば時に私たちは神がですね、限界を持ってしまうことがあるんじゃないか。それは自分の例えば罪であったり、自分の弱さであったり、そういったことのゆえに、その力を発揮しきれないことがあるんじゃないかと疑ってしまうことがあります。
I know that sometimes those of us in the Japanese church can get the feeling that we're a little bit inadequate because we're small in numbers.
例えばこの日本の教会というのはですね、人数も小さいですし、ちょっとこうあまり十分ではないんじゃないか、ちょっと無力なんじゃないかと思うことがあります。
Maybe you read about what God is doing in other places and that times, whoa, you know, there are whatever, this place has thousands, or we often we're close to Korea and people will say, well, over there, you know, there are thousands of people and the churches are just huge.
それに比べて他の国はもっと本当に大きな働きがある。例えば隣の国、お隣の国の韓国なんかは本当にもう何千人何万人という大きな教会がたくさんあります。
And praise God for that.
で本当にそのことに対して神を褒めたたえます。
But we never need to feel that somehow we are inadequate. That the church in Japan is somehow inadequate or somehow lesser. Because God is there. That's the important thing. God is there. God is not limited.
でもだからといってこの日本の教会が本当になんかこうもう無力だとか不十分だというふうに感じる必要は全くありません。なぜならば神がそこにおられるからです。それが一番大事なことです。
God is what is important.
神こそが一番大切なこと
です。 there are, you know, there are few of us here in this room, but we don't need to look around and say, well, God is not limited.
私たちはこう数人がここにいるだけかもしれませんけれども、でもそれを見る必要はありません。神にはこう限界はないからです。
All the blessings of God are available to you. Your life, the quality of your life, the blessing of your life, the power of God in your life is completely open. There's an open door.
神は本当に神のこの祝福というのはもう常に私たちに用意されています。神の、私たちの人生に対するこの祝福とかその力とかそういったものはいつもこうドアが開かれていて私たちに注がれています。
In fact, as we see again in scripture, as we see today, God delights in using little things to show himself great.
そしてあの聖書を見てもよくわかりますけれども神は本当にこの小さなものをも、用いてそのご自身の栄光を表すということを本当に喜んでしてくださいます。
One of the things that can limit is that we is our own way of thinking, our own faith, our own belief in what God would do through us.
何かこう限られてしまう限界のあるものとの一つには私たちのその考え方というものがあります。私たちが何かこう神に限界があるのではないかというふうに捉えてしまう考えてしまうということがあります。
So I think I'm going to wrap it up here、this morning. But I just want to encourage us on this point that you just ask yourself, you know, am I in any way limiting God?
今、今朝はここで終わりにしたいと思いますけれども、最後にもう一度皆さん自分自身問いかけていただきたいんですけれども、私は神をこう何か制限してしまっていないだろうか。
Do I have? Is there any way that is there any idea in my mind that thinks that well, God is limited the amount of influence on my life, the amount of blessing on my life, or whatever is sort of limited by anything?
私のこの考え方の中に何か神が私の人生に与えてくれる祝福だとか与えてくれる全てのものどんなことに関しても何かこう限界を持ってしまっていないだろうか。
You know, we serve a big God.
私たちは本当に大きな神に
仕えています。 And he really wants to show himself big.
そしてその方は本当にご自身がどんなに偉大な大きな方であるかということを私たちに示したいと思っています。
There is no limit to what he wants to do in your life. I mean, he wants the absolute best for you.
皆さんの人生の中で神がなさりたいと思っていること、そこには何の限界もなくですね。神は本当に最も最善のことを皆さんの人生のうちに
He wants you to be a spiritual giant.
そして皆さんが本当に霊的な巨人になることを主は望んでおられます。
He wants people, he wants to just use your life and anyway, I just keep saying the same thing over and over again. But I really feel God just put this on my heart as I right here.
何でももう繰り返しになってしまうんですけれども、でも本当に主が今この朝語ってくれていると思います。
And the only limit.Is the amount of time, so I'll...
そして限界があるのはこの時間だけですね。
I just want to thank Mika. I'm not trying to embarrass her, but as we go through these Old Testament stories, you know, it's important that we read through the scriptures together, and Mika ends up reading long passages.
旧約聖書を読んでいますと、たくさんこう読む箇所がたくさんありますので。
And you know, Japanese is long.Longer
そして英語よりも日本語の方がどうしても長くなってしまう。
It's kind of funny. I noticed those Americans that we're reading through and we're done reading. And then the Japanese is in the phrase.
一緒にこう読み始めてですね。英語でも読み終わってるのに顔を上げてもまだ日本語は続いてる。
Praise God, you get more of the word of God in Japanese. Anyway.
日本語の方がもっと。
Anyway, let's pray.
はい、お願いします。
Father, I do thank you for...This story of Gideon.
お父様、このギデオンの話を感謝いたします。
And what I'm so thankful, I'm thankful because it's true.
そして、そこに真理があることを感謝します。
We're not reading some sort of children's story.
私たちは、子供のこの おとぎ話のようなものを読んでいるわけではありません。
We're reading about our God.
私たちは私たちの神について学んでい
ます。And we know, Lord, that you are here right now.
そして主よ、あなたが今ここにいてくださることを
知っています。And I pray that you would speak to each one of your children.
どうかあなたの子供たち一人一人に今語ってください。
That you're with us.
あなたが私たちと共にいるということ。
Just as you were with Gideon.
ギデオンと一緒にいてくださったように。
Now, Lord, your plan for us probably doesn't include charging into some physical battle.
私たちに対するあなたの人生の目的の中には本当に物理的にこう戦いをするようにというものは含まれていないかもしれませんけど。
But I know that you do have a special plan, and it involves faith.
でもあなたは特別なご計画を一人一人に持っていてくださって、それには信仰が必要となります。
Trust and obedience in the same way that Gideon had to trust and obey you.
そしてギデオンがあなたを信頼しあなたに従う必要があったように、私たちもあなたを信頼しあなたに従っていく、そういったことを求められます。
And Lord, I just say, have your way. May your will be done in our lives.
主よ、どうぞあなたの御心を私たちの人生のうちになしてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
Amen.
Amen.